大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラーの三浦純さん、電話でのご出演です。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
どうも、うん、お元気にしてらっしゃいますか？
お元気ですか？
あ、俺は元気なんですけど、うん、あまりにも自粛だったもんで、
はい、
2週間ぐらい前に、
うん、
ちょっと恐るだったんですけど、
うん、
飲みに行ったんですよ。
はいはい、
はい、うん、もう、うん、そろそろ行かねばと思って行ったんですけど、
うん
うん、まあ昔は割と2軒とか3軒とか回って、
う
ん、朝までみたいなやつを割とモットーにして飲み歩いてたんで、
う
ん、まあ今はね10時まででお店閉まりますから、
う
ん、あれなんですけど、まあ外のオープンなとこで、
はい、
選んで飲みに友達と行ったんですけど、うん
う
ん、やっぱり随分会ってないもんで、
うん、
思い出話とかがたまってるっていうか、
はい、
ね、まあ、うん、まあエロ話も含めですけど、
うんうん、
まあ、そういう話をするときに、
うん、
やたらやっぱり飛沫が飛ぶんですよね。
あ、
なんか飲み屋さんの方も、
うん、
こういう話題になるといけませんとか、うん、看板にね、表の看板にバッテン出しといてもらった方がいいんじゃないかと思うぐらい、うん、やっぱりついつい思い出話とかは、
うんうんうん、
今日が乗ってやっぱりこう、うん、飛びやすいんですよね、飛沫が。
う
ん、うん、
なるほどね。
それでなんかまあ表の看板でもいいけど、うん、
はい、
よくメニュー選ぶ、
はいはい、
ボードあるじゃないですか、
はいはい、
あそこにお店の人が、あ、そろそろあそこ、うん、えらい思い出話とかエロ話が出始めた時に、
うんうん、
もうそろそろいいんじゃないですかとかいう注意書きみたいなのが出るようなシステムにしてもらった方が、うんうんうん、あまり止まらないんじゃないかなと思ったんですね。
まあ、言ってみればなんかイエローカードみたいなものが、
そうですね、
どっかでパカーンってつくとかね、
見かねたお店の方の方から、
うんうんうん、
思い出話が過ぎますよと、
うん、思い出話ってどれが一番飛沫が飛ぶんだろうって今考えてて、
思い出話って話題だろう、自分だけの場合は相手にやっぱり、
うん、
より伝わるように、うん、ちょっと熱意を込めてやらないとつまんないもんで、
は
い、頑張って喋っちゃうんですよね。
そうですね、
こんなことがあってよっていう話は、
やっぱりちょっとそういった店入ると、なんか男3人か4人で、やっぱり多分久しぶりに会ったんだろうな、盛り上がってますね、なんか。
やっぱりそうですよね、
3、4人で
なりがちですよね。
そうだよね、
ガス抜きしてないもんで、
な
りやすいんですよね。それに それも多分江戸時代とかの話だと思うんですけど、うん、ほら、日本に方針信仰っていうのがあって、
方針信仰、
よくね、地方行くと、
はい、
道の辻のとこに方針公って書いた石碑が立ってて、
方針、
そこをね、
うん、
正面金剛っていうね、怖い神様みたいなのが彫ってあるんですけど、
うん、
その下にね、
うん、
三猿が彫ってあるんですよ、
う
ん、はい、それなんかどうやらその方針信仰っていうのは、
うん
うん、60日に一度、
うん、
人間の体の中に、
うん、
頭と腹と足にどうやら住み込んでる、
うん、
なんか悪いやつがいるみたいで、
うん、
そいつが60日に一度、
うん、
体から抜け出して天に向かって行って、
うん、
エンマ様に日頃の悪行をね、
うん、
なんか報告しに行く日らしいんですよ、
はあ、
でそれをまあ阻止したいがために、
うん、
近所の人の、まあ、男ですけどね、はい、男が集まって、
うんうん、
その三死の虫っていう 3匹の虫が報告しに行かないように、
うん、
寝ずに、
うん、
まあ、酒とか飲んで、
うん、
その日行かさないようにし たのが、なんか、後進校の始まり らしいんですけど。
はい。へぇー。なんか、猿のこと後進って言うんですね。
そうです。
人のね。はい。
だから、多分、日本のそういう、あの、猿の進行と、うん、まあ、その、中国から来たんだろう、うん、その、同郷的なやつと結びついたんだと思うんですけども、うん、見ざる、聞かざる、言わざるって、うんうん、なんか、それがさも、なんていうか、あの、男の場合ですけどね、ついやっぱりやらしいこととかを見ざる聞かざる言わざるなんじゃないかと、
うん
うん、そういう悪行を、うん、あの報告されたくない
黙っててっていう
やつなんですよね、うん、だからそれその日はなんか結構大酒飲んで朝まで過ごしたっていうから、うん、多分現代の飲み会の始まりってそれだと思うんですよね、
うんう
ん、だからあのお酒なんていうのは、うん、なかなかあの一般にはそんなにあのそういう祭りの日とかしか飲まなかったもんで、
はい、
多分そういう日に大酒食らって朝まで飲んだんだろうなと、うん、思ったんですよ、
うん、
だからその報告するやつ、うん、まあ悪行をね、うん、その友達と夜集まって、うん
はい
報告するのが最近ちょっとないから、
うん
ね、溜まってるから、うん、そろそろ報告されんじゃないかなと思って、
うん
うん、だからそこら辺は、うん、たまにはやっぱりガス抜きして
そうですね、
うん、エンマさんになんか聞かれると、うん、あの死後とんでもない地獄に落とされるらしいんでその罪状を見て、
は
いね、だからそういう意味でも玉の飲み会っていうかね、そんな複数では今あれですけど、うん
はい、
抜いた方がいいんじゃないかなとは思ってるんですけどね、
うんうん、まあそれやっぱしやっとかないとなんかこう、
うん、
それを禁止されてるようなもんだからね今
そうなんですよ更新法禁止されてるようなもんなんで、うん、これ、うん、ちょっと今がまあ地獄なん、うんうんかなっていう感じですよね、
うん、うん
だからちょっとまあこっちも恐る恐る だったんですけど、うん、そろそろ行かれてもいいんじゃないかなとは思うんですけどねあの、
うん
うん、飛沫を飛ばさない話題にして、
うん、それなんだよな
そこなんですよね
そこなんですよそのリストが欲しいんですよね
それが用が出始めるとかなり飛沫が飛ぶんですよね、
ま
あれ、
うんまだから考え方によってはね、
うん、
夜10時で終わるじゃないですか、
はいはい、
まあ、 あの商売やってる方はきついと思うけど、
はい、
あれだよねこっちから見てると、
はい、
飲んでて飛沫が飛び始める、
はい、
あの盛り上がって、
うんうん、
その、 あの矢先を
そうなんですよね
止めてる感じするよね
そうなんですよ、
うん、
あの飛沫っていうか口角泡を飛ばしで盛り上がったもんなところを
寸止めされてる感じが
そこなんですよね、
うんう
ん、だから、うん、早いうちから飲むとかね、
うん、
これしかないですよね、うん、やり口としては、
うん
うん、でもまあ、うん、飛沫問題としてはね、うん、やっぱり思い出話とエロ話が出始めると、
うん、
やっぱり止めてもらった方がいいのかなとも思いますしね。
それはさっきも言ったけど、どんな止め方がありますかね、そのお店の側にとっては。
まあ、その、うんまあ、メニューのとこにこっそり出してもらうなり、
はい
はい、まあ、その、飲み屋さんに行くのが悪いわけじゃなくて、飛沫の飛ぶ話題が悪いんだと思うんですよ、そもそもが。だからそれはちょっと、小池さんの方から、思い出話はちょっと避けるようにとか、あのちょっといやらしい話で盛り上がるのはちょっととかっていう具体的な例があれば、だいぶ。楽なんじゃないかなと思うんですけどね。行く方も覚悟していきますから、
それはでもあれですね。あの都が随分干渉してきますね。
多分ね、そうですよね。
は
あ、どこまでを思い出話とするか、うん、どこまでをエロ話とするかっていうとこですからね。
そうですよね。 係の人がいなくちゃいけなくなっちゃいますもんね、そうすると。
そうなんですよね。
やっぱりね。
そうなると、やっぱり飲み屋で口説く人もいるわけじゃないですか、やっぱり。
はい、
あの酒を利用してみたいな調子乗って。でもそれは多分大声ではないと思うんですけど、接近しますよね、やっぱあれ。
ああ、近いな。
だから口説きもちょっと罰かな、みたいな。そうなると何の話題で。すればいいのかちょっとね、うん、考えちゃうんですよね。
そうですね、
うん、
あと何もう哲学もちょっとね
盛り上がらない
哲学の話盛り上がらないですから ね、 ね、 ね
そうなってくると、
ね、何を話せばいいの、
何を話せばいいんだろうね。
まあ一般的にバカ話をしに行くですからね、うんう
ん、でもこの番組やってても、
はい、
やっぱなんかどうでもいい話の方がなんか盛り上がっちゃったりね、
うん、そ
り
ゃそうなんですよ、するんで、そこなんですよね。
真面目な話してるときはね、
うん、
それは脳を使ってますからね。
そうなんですよね、
バカ話は意外と脳使ってないもんね。
使ってない、
うん、使ってないですよね。
でも飛沫も飛んじゃう、うん、あの分かるっていう瞬間が私は結構飛ぶな、うんうん、
あその話のね。
そうだ、思い出話でもちょっとあのクラスで一番人気じゃなくて10万名ぐらいの人のあだ名言われると、うんうんうん、はいみたいなさ、
そこで飛びますね、
飛ぶわと思って、
飛びますねそれは、うん、
まあ、でもそれは一つの指針かね、人気者ランキング14位以下のあだ名は言わないみたいな
ですよね。だからどの話が一番飛ぶのかっていう実験が欲しいですよね。
欲しいです、欲しいです、
ね、え、人によっては思い出話ひそひそする人だっているかもしれないしね。
外国の方でなんかマスクつけたままストローで何か飲んでるみたいなマスクありましたね。
あ、そうですか。あのシールドですか。
いや、シールドじゃない、マスクなんだけど、マスクのところにプルトップみたいに引っ張ると、うん、穴が開いてて、そこにストローが入るようになってて、これでなんかジュースだか酒だか知らないけど飲んでるっていう。
あ、
うん、でストローを離すとまたそのなんか穴を蓋して閉じるっていうやつ。
面白い。
あったけど、でも酒飲んでたりしたらマスクとのタイミング難しいですもんね。
難しいですよね。そうなんですよね。でもそこの何かいい方法はないのかなと思いましたけどね、うん、やっぱ、
うん、そうだね、うん、この、うん、あのスタジオでこうパーティションみたいなの立ってるんだけど、これもね意外と聞こえづらいんですよ、相手の声、
やっぱりね、
跳ね返っちゃうから、う
ん、でやっぱりちょっとあのオイルショックが入ってる人は、うん、
はい、
ね、耳がちょっと遠いから、うん、ついつい自分の声もでかいんですよね。
そうな
のね。そうなん
ですよ、相手の声もちょっと聞き取りにくくなってるんで、自分も、
俺もね番組寄るとね、まあ、かなり喉痛いですよ、近頃は。
やっぱ、
ね、やっぱ張っちゃうんですよね、聞こえないから、ね、
うん、そうですよね、
飲み食いタイムとトークタイム分けるとかってやっぱり興ざめなんですかね、
う
ん、
そうですね、
飲みながら
静かに飲んどいて、うん、っていうのもね。
でも私たち今そんな食事会やってますね、
う
ん、もうなんかそれぞれのお皿でガーッ食べて、うん、その後ゆっくり、マスクして、うん、まんま、6時間ぐらい喋るっていう。
ああ、そうですか。
そうすれば大丈夫かな。
やっぱり
か
あれだな、
宮さんの方もお皿で来る料理は、うんうんうん、分けますかって聞いてくれますか、
うん、
ね、
そうなんですか、
うん、お分けしますかってね、
うん、あの昔はもずくとかなんか共有をしてた時ありましたからね、
うん、もずくの共有は恐ろしいな、今は
あれ考えるとちょっとゾッとしますよね今考えるとね、
今はね、
うん、やっぱりカニがいいんじゃないですか。
カニがいいって黙りますからね、うん、そうですね、
まあでも、まあね、はい、いつまでもこのね、
三浦さん早く会いたいですよ。
本当ですよ、
まだ行きますよ、うん、
はい、
もちろんあのちょっと収束したら伺いますよ、うん、もちろん、
はいはい、
最近私疑ってんですよ、うん、三浦さんって本当はなんか 2人ぐらいいるんじゃないですか、うん、とか。
いやいや、もうね、いないですよそんな、
本人、うん、あ、すいません、お時間来てしまいました。
ありがとうございました、
月一レギュラー、うん、三浦純さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。